ようございます。タニーです。タニーのよもやま話始まります。今朝娘を幼稚園に送った帰りにですね、小学校の前を通ったら4年生ぐらい5年生かなっていうくらいの男の子とお母さんが手をつないで登校してました。実はこの男の子とお母さんが手をつないで登校するっていう風景をもう見慣れてしまっていて何も思ってなかったんですけど、ふと今朝ですね見かけた時に、あ、これはちょっと日本ではあんまりない光景かもしれないと思ってお話しすることにしました。韓国の小学校は登校する時に、そうだな、低学年だと結構いるっていう感じ、高学年だとちょっと減るかなと思うんですけど、それぐらい保護者が一緒に登校する姿が見れます。はい、日本の小学校って、まあ、地域によるとも思うんですけど、集団登校してたりするところあるじゃないですか。あとはなんかね、お友達とグループになって登校したりとか、そういうことがあると思うんですけど、韓国は集団登校っていうのがないんですよ。もしかしたら田舎の方に行くとあるかもしれないんですけど、とソウルではほとんど見かけないですね。みんな個人でバラバラに登校します。なのでもうすぐ遅刻なんじゃないかなっていう時は学校の前すごい走ってる子とかもいるんですけど、そんな感じでですね、と個別で登校するっていうのが大体の韓国の小学生の朝の登校事情です。で、あと割と通る道っていうのが、まあ、大きい道路、あと中くらいの道路で、あと小道ですね。で、どんどんその大きめの道路のところにみんなが集まってくるっていう感じで、その時間帯は割と車も通るのが少なかったりとか、どうしても通る時は徐行して通ったりっていう感じで、ここ小学生たくさん通るんだよねみたいな道はある程度、はい、みんなが把握してるっていう感じにはなってます。それでですね、お母さんと登校してるとか、お父さんと登校してる、中にはおばあちゃんが一緒に来てくれてるっていうお家も見かけます。なので、まあ、その保護者がですね付き添いで登校する姿っていうのが全然珍しくないのと、あとは結構高学年くらいの男の子、まあ、そうだな、まあ、本当に家庭にもよると思うんですけど、割と低学年だと手つないでる子多い感じですね。うん、そしてまあ4年生とかでも中にはそういう子もいるかなっていう感じで、お母さんと手つないでる、まあ、女の子だったり男の子だったりいるんですけどね。まあそれを見た時に、あ、日本だと見ないなと思って、で結構前なんですけど、私は上の子が男の子なので、いつまで手つないでくれるかなみたいな話を他のお母さんたちとしたことがあるんですけど、まあ、韓国は結構な確率で大人でもなんかお買い物してる人例えば息子とお母さんがスーパーでお買い物してるんだけど手つないでるっていう人がたまにいたりしますね。あ、この人お母さんなんだろうなみたいなそんな感じですね。なんか特別サポートが必要とか、例えばなんか杖ついてるとか車椅子とかそういうことじゃなくて、普通にお買い物に息子と来てますよみたいな息子がお母さんと来てますよみたいな人が手つないだりっていうのも時々見かけます。うん、なのでまあ家庭によっていろいろあるとは思うんですけど、まあ親と手つないでる、まあ、お父さんと手つないでる息子はあんまり見かけないですけど、お母さんと手つないでる息子は見かけるかなっていう感じですね。日本ではどうでしょう、何歳ぐらいまで手つないでくれるのかな。まあ、うちはですね、今のところ6年生なんですが、4年生ぐらいまでは、まあ、手つないで歩いてて、でもなんとなく雰囲気で友達がいそうなところになると手をスッと離すみたいな、まあ全然それで全然ありだと思ってたので大丈夫かなっていう感じはします。うん、まああとは本人の気持ち次第っていうところもあるんでしょうけどね。あとは周りの子を見てても、そうだな、男の子でお母さんと手つないでる子っていうのがまあたまにいます。小学校の高学年でも少ないですけどね。人数としては少ないけどゼロではないっていう感じです。日本だとほぼゼロだと思うんですけど、う うん、その辺はちょっと違うかなと思います。スキンシップの取り方が全然違うんじゃないかなっていう感じはしてますね。はい、というわけで突然ですが、6月末にいただいたサンクスギフトのお便り返信をしていきたいと思います。いつもありがとうございます。それでは早速読ませていただきたいと思います。6月早ないかサンクスというメッセージとともに、犬さんありがとうございました。こちらこそいつもありがとうございます。そしてケロケロケロケロクワクワクワっていうカエルの合唱をしてきました。そちらからもサンクスギフト頂戴しました。ありがとうございます。わざわざこちらにすみません、ありがとうございました。読み上げ不要とはおっしゃってるんですけれども、ぜひともこのありがとうの気持ちをこちらからも伝えようと思いましたので、今ちょっとだけ歌いました。ありがとうございます。そして紫うさぎねえやん、ありがとうございます。ラジオトークワングランプリ2023練習から聞きに来てくれたり、本番も聞いてくれて本当にありがとう。優勝できたらもっと良かったんやけど、十分楽しめたということで、メッセージもありがとうございます。うさぎねえやん、トークワングランプリお疲れ様でした。惜しくも準優勝でしたけど、かっこよかったですね。準備もたくさんしてただろうし、すごくすごく緊張してたのが伝わってですね、はい、こっちもドキドキして聞いてました。とっても楽しませてもらいました。ありがとうございました。そしてただのキウエさん、なんか名字になってますけど、キウエさん、いつもありがとうございます。新しいサムネやばい、サンクスギフトありがとうございます。新しいサムネはですね、ライブをやってる時に見かけたことがある方いらっしゃるかもしれないんですけど、ペンギンが暑さでグデッとなってるサムネがあります。多分そのことをおっしゃってると思うんですけど、イラスト描かれてる方にですね、インスタの方でリクエストしたところ書いてくださったので、私これこれこういう感じで音声配信してるんですけど使っていいですかって言ったら、心よく承諾してくださったので、夏の間時々登場するかもしれません。よろしくお願いします。そしてお次はカニカニさん、お疲れ様です。いつもありがとうございます。ということで、サンクスギフトありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。収録も聞いてくださってるみたいでありがとうございます。そして最後にですね、6月に私が収録を出した分にお便りいただいてますので、そちらも読ませていただきます。青い鳥さん、ありがとうございます。笑えた、海外の握手事情わかるわってなってました、なんか元気もらいましたということで、共感しました、たくさんいただいてます、どうもありがとうございます。こちらはですね、私の特技と言っていいんじゃないかっていう握手について収録をあげたんですけど、そちらを聞いてくださったんじゃないかなと思います。はい、実はね、本当に日本人と握手して顔がんってなっちゃう人とかも結構見てきたので、本当に共感していただけてるんだろうなって思います。これはかなり海外に出ていった日本人は、なんかよ、ああうんうんみたいな、結構ね共感していただける部分なんじゃないかなと思います。というわけで、今月はですね、6月の最後にサンクスギフトを頂戴してた分と、6月の収録にお便り頂戴してました。どうもありがとうございました。この収録はですね、初めてかな。トークを最初にして、最後の方にお便りの返信をしてみるっていう形をとってみました。聞いてくださってありがとうございます。そして実は5月や4月にもサンクスギフトいただいてるんですけど、まだお礼のお返事ができておりません。申し訳ないですけれども、もう少々お待ちください。近々お礼のライブをしたいと思っております。というわけで、今回も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。リアクションボタンをたくさん押していただけると大変喜びます。よろしくお願いします。それでは